オタクでいいじゃないラジオ週刊
オタラジオ、
カブトバイオリズム大暴落。
皆さんこんにちは。
こんにちは。
さて今回も始まりました週刊オタラジオ、メインパーソナリティのメイスです。
サバーサルティのケイです。
お願いします。
お願いします。
はい、ということで、
はい、
かゆ
い。
そうね。カニね、まあ時期的にも10月なんですけど、
はい、
今ちょっと今日暑くて、
うん、
で外でちょっとさっき1時間半ほど、
はい、
いたらカニ噛まれたね。
蚊がね、
うん、
いっぱい、まあだから蚊がもうこの夏性交渉できなかったから、うん、もう今ねほんまに頑張りすぎてるからね、あいつら。
なんで殺したか分かんないからね。本当、うん、カースレイヤーでした
ね。カースレイヤーでしたな。モスキートスレイヤーって感じで
し
たよね。
もうバチバチバチバチって、はい、たくさん殺しました。
はい。
はい、
ね、そういう感じでしたけれども、まあなんでね、僕らは外にいたかというとですね、今回は本来であれば、DIY スペシャルでね、
そうそうそう、
お伝えする予定
だったんです。野
外
でね、
はい、
DIY しながら、
はい、
その様子を撮りながら、
うん、
ラジオしようって話だったんですけど、はい、いかがでトラブルがね、
トラブルが発生しまして、まず何を作ろうとしてたかというと、
作る直すね。
そうですね、Do it yourself、 自分自身何をするかというとですね、この前、台風が大阪にやってきたって話をね、ラジオでしましたかと思うんですけれども、あれで、K の、バイクがですね、倒れちゃいまして、で、それ、倒れただけならいいんですけど、倒れて、外のカウルっていうね、外側の外装部分が、バキバキになっちゃいまして。
うん、割れちゃってね。
そうなんですよ。倒れた衝撃で割れまして、で、このままでは良くないから、と、
あの、染み込むし。
うん。で、まあ、バイク屋さんお願いしても良かったんですけど、まあ、ちょっと自分自身でやってみようと。
そう。
まあ、なんか、サイトあるし。
パーツ買った方が安かったからね。
うん。できるでしょう、と思って、まあ、でっかい段ボールに届いて、
そう。ね、
パーツが届きまして、
今日ね、
はい、
それを交換しながらラジオ収録しよう、
と思って、
さっき下に降りて、ね、駐車場のちょっと隣でね、
はい、
まあ、じゃあ、パーツ外そうか。
パーツ外して、で、やろうとしてたんですが、ふとね、段ボールを開けて、一個一個パーツを見てったら、なんか違うと。
そう。
なんか見覚えのない。
いや、このパーツとこのパーツどう考えても相互関係はないよね。
ないよねっていう。明らかこれ違うよねって感じで、あれおかしいと。
そう。
思いまして、で、K が、慌てて、全裸になり、
逮捕され。
それ。Amazon の注文リストを見、確認したところ、バイクの型番がですね、最初チェックしたつもりだったんですけど、いろいろサイト見てるうちに、
ね、マイナーチェンジがね、
マイナーチェンジしてまして、型番がいつの間にか変わってたというか、最初見てた検索キーワードじゃないやつが結局を注文してたっていうことになりまして、だからもうパーツが合わないですよね。
そう、だからも
っと
違うやつだったんで、まあ、交換できね
え。ね、全部外したところで、もう、バイクが裸になるだけだったから、ね。
ね、だからもうね、まあ、元に戻して。
元に戻して。
今、いわゆる、まあ、結果としては、僕らが蚊に血をあげただけで。
蚊に血をあげて、若干バイクは綺麗になりましたっていうだけっていうね。
清掃はしたからね。
はい。
うん、
まあそんな感じで、まあ1時間半ぐらい、メイフィスさんにね、付き合っていただきまして、ただメイフィスさんは、蚊に噛まれ、
蚊を殺し、蚊と戦闘を繰り越える記憶だけだった
っていうね、まあ時間を過ごしましたけれども、まあバイクね、どうしようかなと思いながら、まあまあここはなんとか、
しようかな。事後報告がね、あると思いますよ、
はい、
これは、
はい、
はい。で
メイさん、最近
僕ですか。僕ね、はい、
DIY しましたか。
DIY はしない。
DIY はしてないの。飽きなよ。
ちょっとね、最近仕事が忙しくて、
お
もうね、まあまあまあまあね、 朝ちょっと1時間早出して、うん、他の人より帰るのは一番遅いっていう、
ブラック、
まあまあまあまあ、ね、でもそれ結構ね、まあ、先月先々月あたりが、まあ、ずっとそれなんですけども、はい、まあ、そのおかげでですね、まあ、残業代がですね、
通信行く？中枢、中枢、ザギンで中枢行く？
そこまではね、ザギンって遠すぎる。まあまあ、そのせいでですね、ちょっとね、まあまあまあ、チャリンチャリンやりまして、
はい、
まあまあ、ちょうどね、まあ、今月、まあ、マジックガザリングってやつね、買うようになりまして、ま
あ、札束を、投げ捨てる。
札束投げるゲームなんですけど、
はい、
先月あたりから、まあ、僕昔やってたんですけど、
はい、
それこそね、まあ、5年以上前。
やってましたね、ラジオで言ってましたね。
そうそう、一回やめて、うん、資産をあと全部売って、
はい、
まあ、サラリーマンの月収以上返ってきたんですけど、まあまあまあまあまあ。で、まあ、それでもう一回ちょっとね、まあ最近ちょっと友達と一緒に復帰したんです。
おまだ買い揃えて。
まあまあまあまあ。ね、で、それで、まあ、診断がね、新しいだ。
ああ、はいはい、はい。
新しいカードセットがね、まあ今月、10月の初めぐらいに出たわけですよ。
は
い、
うん、
まあ、それを、まあ軽く3枚分ぐらい。
軽いね。
軽い
ね。バイク修理しちゃできちゃうよ。
買ったわけですよ。
はい。
で、まあ、あとは最近、グラブルファンタジーっていうね、
あー、
ソーシャルゲームありまして。
はい、ありますね、グラブル。
で、僕ね、ほんと、稼働初期ぐらいからやってたんですよ。
はいはいはい。
で、それ一回やめたんですよ。
まあね。
当時は無課金でしたし、うん、で、グラブルファンタジーって、めちゃくちゃ時間かかるゲームなんですよ。
ああ、そうなんだ。
そうそう。で、当時はそんな時間なかったんで、うん、ちょっと一旦やめようと思って。で、アプリを消しても、そもそももうモバゲー配信のやつなんで、
はい、
データは、
残ります。
そう。DNA 残ってるわけですよ。うん、だから、今、で、つい先月、先々月、ね、あたりに、ラブライブコラボがあったんですよ。
おー、はいはい、はい。
グラブルに。で、友達がラブライバーなんですよ。
はい。
で、やろうぜって。まあ、昔やってたやん、グラブルって。ラブライブだぞって。しゃあねえな。まあでも、
スクストはどうしたんだと。
一旦、やめてたんだし、
はい。うん。
まあ、ラブライブコラボにストーリーだけね。
あ、
そうだね。ストーリーは、別に実力関係ないんで。
そうだね。
だから、見るだけやったら、すごい、普通すぐ見えちゃうんで、
うん、
ストーリーだけだってて、あ、グラブルと面白いねやった。
帰ってきた。
そう。復帰したわけですよ。復帰したらやっぱブランクがあるんで、
うん、
あのキャラも足りねえ、このキャラも足りねえ。
そうだね。その間にいろいろなキャラも、ね、
グラブルって、まあお金払う人が何回かあって、
はい、
まあ月の、中間ぐらい、
うん、
10、まあ、5、6ぐらいに、いわゆる SSR2 倍キャンペーン。
おー、はい。
で、月末に SSR2 倍キャンペーン。うん、で、これは限定キャラが違うんですよ、また。好きの中と、で、まあ好きな方に回してくれる。
はい。
で、あとは3000円払ったら SSR 確定っていう、やつもあります。
ああ、いいね。SSR 確定いいね。
それにバシバシバシとかね、今払ってて、まあ、それでもまあ先月、今月合わせても2、3万までいってるわけですよ。まあ、お金使ってるよね。
すごいね。今タイムライン見てたらね、ちょうどグラブルがね、
あ、そうそうそう、今度は
プリキュアとのね、
コラボやったりとかね。10月14日から。
うん。
そう。
もう、いろんなところとコラボしながら、
そう。
ね、遠山直といろんなところ絡み合いながら。
なんかね、
ですね、
グラブルはね、まあ、平均ではそれ、確かね、出てんだよ。40歳ぐらいユーザーをね。だから、めっちゃな、
お金を持つ世代がやってくれてるわけやね。
そうで、これはもう、おっさん向けが多くて。
ああ、はいはいはい。もう、狙い撃ちで。
そう。だって、まあ、俺がやってた頃だよ。
はい、
俺がその、引退前やってた頃って、うん、あれだよ。あれだよ。帝国会議団だったよ。
あ、帝国
桜大戦だよ、桜大戦。
そうだね。確かに、世代だね。
そう。
お金を使う世代に。まあ、賢い。
うん。
何ババババーンとか言うてる場合じゃねえと。
あれは、金をばらまきイベント。すごいね。ヤマババーンね。
はい、ヤマババーン。
まあでも、はい、モンストは、 あ、言っちゃった、モンスト。モンストは、毎回、毎年、そのなんか、周年イベントは、バラマキイベントするから、ね、うん、まあまあまあ、うん、言ってグラブルもしてんだけど、100連確定とかね。
ああ、すごい。
そう、無料100連とかね。やってんだけど、まあまあまあまあ、もう僕は。
金があるとか違うね。今、K がハマってる温泉娘、うん、なんかね、だんだんと解約されてるって気がする。なんか、今回、ちょっと新しいガチャも始まったんですけど、はい、何回回してもいいのが全然出ないっていう。
絞ってるね。
絞ってる絞ってる、もうお金を出させようと必死っていう感じがね。まあちょっとまあ、うん、なんか頑張れと思うんですけど。
まあそんな感じですね、うん。まあ、僕は最近はちょっとお金をね、うん、まあ時間がない代わりにお金を使ってるからし。
K はね、お金を使っても何も返ってこないっていうね、今ちょっとね、ダメな、もうバイオリズム最低期に陥ってるからね。
K さんは、ね、1週間、
はい、
この1週間はちょっとひどかったらしい。
ひどいね。そのバイクの今日の話もあれば、前日にはチャリンコで盛大にぶっこけて、足の膝小僧を小学生のようにすりむくっていうね。ということで、もうすりむいた上に、会社帰りやったんで、スーツやったんですよ。
はいはいはい。
もう、スーツのね、
どっち膝部分？
膝部分がですね、こうですよ。あ
小学生みたいだね。
小学生でしょ、これ。お母さんがパッチで
塗って。あの子は全く
もう、わんぱくなんだからって言いながら、直すレベルの穴が開いてるからね、もう。もうダメですよ。今日、スーツ買いに帰って、来週から、上ジャケット着てるのに一膳だっていう、パンツ一丁っていう状態で続きつつ。なくなっちゃうんで。はい、ちょっと行ってまいります。
上下の貧乏ちゃんも組みたいな。
ね、そんな感じの、まあちょっと対照的まあ共通してのお金を使っているっていうね。
そうですね、
はい、経済活動をしている、2人でした。
はい、アニメトーク、
はい、
はい、ということで、うん、秋アニメが始まりました。
はい、10月入りまして2018年秋アニメがね、スタートいたしました。
なんでレイプされたい、レイプされたい、レイプしたやつを殺したいするわけですけども。
そうですね、
ゴブリンスレイヤーなんですけども。
ゴブリンスレイヤーしかねえ。
他あったかな、レイプされる作品。
ないわ、そんなゴロゴロあったら困るわ。
そうだね、キスされる作品はあるな。
まあまあまあ、でね、まあまあ、でも前期の話からしましょうか。
ああ、そうだね、夏アニメが、ね、もうね、9月で終わりましたけれども。
そうそうそう、そう。
メイさんは、何百本ぐらい見ました？
僕はですね、まあ、軽く0本ですね。
軽くね。もう、軽いね。軽すぎて、キス量がないよね。
残念な気は見てないんだよね。
ああ、そうなんだ。まあ、確かにね、確かに、トネガーさんとか。
まあ、トネガーはね、ジョン、カビラ風のね、ナレーションがね、やばくて、途中で見なくなった。てか、漫画の方が面白いなってなっちゃった。
そう、原作見てる人からすると、原作に勝てないアニメが多いから、
そう。
やっぱりちょっとね、なるかなっていうところありますよね。
あとは、バキをね、うん、見たかったんだけど、うん、ぶっちゃけどこでやったか分かんなくなって、結局見ててねっていう。
はいはいはい。
KBS やってるんじゃない？
どうすか。ね、なんか。で、あとは、いや、ていうか、もう働く細胞、
うん、
途中は見てたんだけど、
見やすい。何？なんで？
なんかね、
また、化粧板ちゃんは、まあなんか途中で、なんか、うん、可愛いけど、なんか空気感って感じだったけど。
まあっていうか過去編、
うん、
なんか行った瞬間にいいかなっていう、なんか体のことを知りたいのに、
うん、
なんかそういうなんかね、細胞のキャラクターの過去とか言われても、
いやいやいや、でも細胞がどういう風に出来上がってくるかをこう、
いやだからどっちかというともっと淡々と、体の異変のことを見てほしかったな。そんな感じ。
まあ、結構後からでもなんか概念的なやついくらでも作れそうな話ね。
そうね。
控えたし最後は。
うん、
最後大ピンチが訪れて帰るっていうね、ネタバレのネタバレですけども、うん、
そんなもんかな。はい、僕はその方です、は
い、早いね。K はですね、そうだね、まあ遊び遊ばせが、まあ、最後ちょっとだれてるかなって感じはあったけど、まあ、いいギャグでしたっていう感じでね、終わりまして、で、多分最初の方で俺言ったかな、異世界魔王と召喚少女の、奴隷、なんだっけ、奴隷魔術か、っていうのが、ありまして、異世界転生もんなんですよ。
はい。
で、なんだ。主人公がゲームの、強キャラ使いで、
うん、
そのゲームの世界みたいなところに、異世界転生してしまって、
うん、
で、女の子を、二人を、まあ、奴隷少女にして、なんか、奴隷契約をして、まあ、連れ回すみたいな感じの話なんですけど、なんかね、基本系異世界転生もの嫌いなんですけど、
うん、
なんだろうね、空気感が合うというか、時々あって、だからなんだっけ、たくまがなんだ、なんだ、あー出てこない。
ない、たくまって。
その素晴らしい、世界の祝福を、うん、
はい。
はい。あれとか、あと、異世界はスマートフォンとともに、
あ
スマートフォンはね、あの辺とかの、ちょくちょく当たるっていう、なんかね、どこ、共通点が経度としてはよく分かってないんですけど、
まあまあ異世界を、
うん、の中でも、時々当たるっていうのがありまして、で、ヘタレ主人公が好きなのかもしれない。
ああ、ね、
結構ヘタレなんですよ。現実世界では、コミュ障でっていう感じの主人公が、まあ、魔王キャラを演じることによって女の子たちと喋っていくみたいな感じの話なんで、まあそういうのが結構、まあ個人的に見れたかなって感じで、結構でも面白かったです。エロもありつつ、可愛いし、なんだ、セイザーユーちゃんと、モデル誰だ、ね、可愛かったしっていう感じでね。だったんで、まあ、その辺が面白かったなっていうのと、あと音楽少女は最終話だけ見ましたけど、なんだこれはっていう。キングレコードお前どうしたっていう。時々あるよね、キングレコードを大外れするのっていう。
なるほどね。
よくこう。
まあ、ここのスタチオディーンっていうのはね、もうダメだね。もうダメだよ。
ディーンさん、でも時々ヒット出してんじゃねえのあんまり。パッてこれ
無表ロージやってたんだ。
ん
今知った無表とロージーの、
はいはいはい、
魔法法律相談事務所。これ、ジャンプでリアルで読んでたわ。リアルタイムで。
結構昔のやつ、
まあそんな昔でもないけど、まあちょっと昔のやつ。そこそこ面白かったんだよね。ただこれ漫画の原作の絵がめっちゃ特徴的で面白かったから、それをアニメ見てないからどうなんだろうね。わかんない。
っていう感じですね、前期は。まあ他にもいろいろ、まあ、まあまあ、
とりあえずちょっと置いといて、はい、今期行きましょうか、今期。
はい、今期のアニメですね。今期ね、K ね、結構当たってます。
お、いい感じ。
いい感じでね、初回チェックだけで、とりあえずちょっと、まあ、一定基準を超えたやつ、完全に外すやつ、女性向けのやつとか、それ続きもんとか以外は基本見ようと思って、ちょっとチロチロって見てたんですけど、見たら見たらだんだんとね、あ、これも面白いやん、これも面白いやんっていうので増えてったっていう感じで、結局17本ぐらいとりあえずちょっと見るかなっていう感じにね、なっておりまして、その中でもですね、今来てるのはですね、どっちだ、どっちから行こうかな、やがて気になるっていう作品が、これがですね、ゆりです。
見たらわかるわ。
あ、見たらわかる。見たらわかる。
俺は歌いしか見てないよ、メインビジュアルが。
そうだね。ゆりなんですけど、ちょっと、強めのゆりから出ずに いやー、まあ、性的までってないからだよね。あの結構ガチな気味のレアユリなんで、
ユリユリなのでガチユリと
ガチユリな感じのね、ヤガキミがいい感じなのと、あとね全くノーチェックやったんですけど、この寄宿学校のジュリエットっていう作品がありましてですね、
うん、
別冊少年マガジンから週刊少年マガジンの方に、行ったっていう作品らしいんですが、まあ、ラブコメなんですけど、
うん、
架空のドイツみたいなところに、
うん、
民族が、国が2つあって、
で、その、西ドイツ、東ドイツ。
で、その2つの、国の、子供たちが、同じ学校に通う、2つの国の子たちが通う学校がありまして、で、その中で、まあ、白いなんちゃらかんちゃらと、黒犬となんちゃらかんちゃらみたいな、まあ、グループがありまして、で、まあ、量が別なんですけど、まあ、常にいがみ合ってると。
こう、なんか歴史的だね。
歴史的でしょ。で、いがみ合ってて、その1年生グループの、トップの、白い方が女の子がおりまして、それがカヤナンがやってるんですけど、で、黒い方が、のトップが男の子で、小野勇気で、まあ、その二人がもう本当に幼稚園の頃からもういがみ合いいがみ合い、もう毎回喧嘩をね、して、でもう中学高校になってくると、もうその、後ろもねバックがついて、
そう、ね、
学年そう学年揃って、でそのトップとトップ同士して、まあ、喧嘩し合うみたいなね。
結局東と西に分かれて真ん中にベルリンの壁ちゃんと立って
で、まあそうね、まあ一応その学校の中は、まあ一応その
2人が
通ってね、でまあその
学校の中にベルリンの壁があるわけではない
それは学校を喧嘩しない方がいいの場合ねでなんですけど、実はその黒い国の男は、その女の子のことが好きで、で、まあこう戦いつつも、その戦うことで自分とその女の子が戦うことで他の奴らにこう傷つけられずに済むっていうね、いうようなやつをこうね、だから秘めたる恋心でも、それを明らかにならいけないわけじゃないですか、その別の国のね、っていうところで、まあちょっとでも、まあちょっと1話でも告白してしまってうまいこと言っちゃうんですけど、まあその秘めたる恋愛を、
おお、ロミオ、あなたはどうしてロミオなの？
そうなんです。まさにロミジュリな感じなんですけどね。っていうような作品で。でね、まあ、ここまで行くと、まあ、他のアニメでもいろいろあるじゃないですか。そういう設定のね、やつあるじゃないですか。何がいいって、これね、女の子の、カエノンがさ、まあ、ツンデレなんですよ。この真ん中のね、なんちゃらジュリエット、ジュリエットじゃ、忘れた。ね、その子が、まあ、カヤノンのツンデレの一番いいところを集めましたみたいな。
つまり君は声優目当てか？
で、ちょ、声優というよりも、このカヤノンの、ジュリエットちゃんが、もう、愛すぎてるっていう作品で、もう、カヤノンの一点突破みたいなね。
それは、いい意味なのか、悪い意味なのか。
俺としてはすごいいい。ね、そう。ヘルシアちゃん。
なるほどね。
この子がね、めっちゃ可愛いんです。はい。っていう。
はあ、
はい。
あ、犬と猫になってんだ。
あ、そうだね。
ね、ホワイトキャットとブラックドギーハーですな、はい。なるほどね。はい。
っていうね、このアニメが来ているという。で、あとその横ね、色づく世界の明日からが、PA ワークスが作る作品で。
オリジナルアニメ。
こっちもね、オリジナルで、で、メインヒロインが石原かおりちゃんなんですけど、何のアスカラっていう作品をね、ちょっと K が話したこともあると思うんですけれども、あの作品も、まあ、カオちゃんが出てて、で、カオちゃんがね、PA ワークスとの、なんだろうね、まあ、出演者も多いんですけど、相性がいい。使い方をよく分かってる感じがあるので、キャラクターとかの、 持ち味をね、活かしてるので、ここはちょっと期待してるんですが、まあ、異世界転生というか、魔法によって過去に、おばあちゃんのいた世界に、まあ、魔法で送られてしまうみたいな感じの。で、まあ、その世界、まあ、2018年なんですけれども、ね、未来から2018年の世界に来て、で、まあ、いろいろと人間関係を作っていくみたいな感じの話なんで、まあそこから、まあオリジナル作品なのね、どういう風な展開をしていくのか、どういう風に色がついていくのかっていうのがね、気になる感じかなという風に思います。
熱いね。
はい。もう、結構ね、うん。ちょっとダメなのかなって思ったのは、空と海の間っていうね。
これか。
それがね、ずっと、CM とかね、やってるんですけど、ラジオか、ラジオずっと出て、日曜日にやってるんで、まあ、そのまま、聞いてたりとかしてたんですけど、ちょっとこれは厳しいかなっていう、なんか駆け足すぎるっていう感じがねあるんで、
もともとゲームなんだ。
うん。
ソシャゲね。
はい
はいはいはい。
ヒロヨウジとかね、キャラの。あと骸骨書店員の本田さんが、なんか4コマって感じ、4コマではないけど、ピクシブ発のやつかな。
はあ。
うん、のやつなんですけど。まあ、K はちょっと合わなかったっていう感じ。
なるほどね。
書店員のあるあるなんで、でもハマるとはハマると思います。ま
あ、あるあるとはね、あるあるで共有できないとわかんないからね。
うん。いや、というか、展開の仕方が、その、4コマっぽいというか、
はいはい、
その、キリキリな感じなのが K が好きな、あんまり好きじゃないだけで、多分、受ける人は受けるのかなっていう感じがしますね。
なるほどね。
はい。レフさんは、なんか、見たいのありますか？僕も見てないことを確定して。
そう、まだ見てねえんだよ。
はい。まあ、でもさっき言ったちょっとゴブリンスレイヤーとかね。
ロボスリはね、見る気あんまない。
なんか、そう、1話見ましたけれど、小倉優衣ちゃんがひたすら怖がらうのをめでるっていう。
まあ、とか、まあ、第1話のなんか、まあ僕、ね、アニメ見てないけど、はい、漫画読んだことあるんだよ。
も
ともと、みちゃんのスリ発祥で、
はいはい、
まあ、で、それが書籍化して、うん、漫画化して、うん、アニメ化してっていうの
は、はい、
まあ、大修正作品なんですけど、だから、で、僕は漫画を時点で読んだの。
うん。
なんでかっていうと、漫画化した時に、ここまで漫画で描写できるのかっていう話題になったから。
おー。まあ、エロ描写というかね。
もう、グロ描写、エロ描写があるからね。うん、まあ、そういうのを話題になったから読んだの、
は
い。
うん。
で、まあ、結構ね、読んだの。漫画、その時
に。はいはい。
で、一巻二巻ぐらいまでエロが、まあ一巻かな、一巻がエロ多めで、うん、まあそっからエロがなくなっていくんだけど、どんどん。
なんだって特に、まあ、アニメ
一番。最初の強烈なインパクトはやっぱ一巻の第一話と第二話ね。
はい、
まあそこら辺は多分ね、インパクトあります。
うん、
でもまあ、毎回テンプレにしてもダメだと思ったでしょうね。
ああ、そうだね。まあそこ難しいところだよね、うん。こう、ネット初作品って一番初めのインパクト重要じゃないですか。そこでこう、ネーム切れというか。
まあ、ね、初っ端ね、若者パーティーが、全滅しましたし、
もう。
まあ、全滅じゃないね。
あ、そうだね、一人だけ残った、
ね。格闘ホッチだけ残ったからね。全部されたけど。
はい、主人公と、ね、レイプ被害者と、あとは、
ぐしぐし。死亡って。まあ、あとは、2話どうなんかな、カットされたと聞いたんだけど、2話パーティーもあるんだよね、一応。
ああ、そうなんだね。
そうそうそう。はい、まあ、女だけのパーティーで、まあ、うん、そこは全滅しました。まあまあまあまあ。
ね、そういう。
あの世界はなんで女冒険者をゴブリンに向かわせるんだろうね。
あのゴブリンたちは、どエロいね。
いや、なんだろう、ゴブリンが、女性を、
うん、
いわゆる、なんだろう、ゴブリン1匹いたら、女性が50匹生まれるみたいな。ね、女性1人に対してゴブリン1匹で50匹生まれるみたいな。話が出てんのに、なんであの世界は。あ、じゃあ、冒険者の女冒険者さん、ゴブリン行ってきてってなるんでしょうね。一応、ゴブリンがめちゃくちゃ弱い設定はあるんですよね。
おー、はい、そう
です。ゴブリンスレアの世界でも、ゴブリンは初心者用のクッソ弱い生物だけど、群れをなしたらやべえよ。っていう。知性もあるよっていうね、はい。で、まあ一応ゴブリン世界の世界は魔王軍っていうのが存在して、
うんうん、
そっちもなんかやべえよって話になってるんですよ。途中でゴブリンスレイヤーに、 お前強いんだったら、はい、魔王軍の退治の方行ってくれねみたいな話なんですけど、はいはい、ゴブリンセイヤーは俺はゴブリン専門家だからみたいな感じで言って断ったシーンとかあるんですよ。
はいはいはい。
だからまあでゴブリンは弱いのは変わりないんですけども、うん、それでもオンナイトってダメでしょ。不覚を取ったらやべえでしょ。
そうだね、もう犯されまくりじゃねえかなっていうのはね感じ。
まあクソ面白いとこなんですけど、はい、まあそれはいいや。あとはあのテンスラ転生したらスライムだったけん、うん、もうこれ全く知らないですよ。
はいはいはい。
だから、まあ、ちょっと気になるは気になる、うん、まああとはねもう普通にどうよ。
あのねテンスラはね、うん、あのこの子の声がねあの岡崎美穂ちゃんっていうね、うん、あのアイムの新人の子でね、うん、あのでまあほらこういう系って男主人公が多いじゃないですか、うん、だから全く PV とか見てなかったんですよ、うん、ただまあ主人あの岡崎美穂ちゃんが主演するみたいな感じで、うん、でじゃあメインヒロインかなとか思って見てたらスライムの声なのね。
主人公だね。
主人公の声で、ずっと喋り続けるっていうので、で、あこういう展開なんやっていう感じで、まあでも
テンスラはね、なんか王道転生もなし、
うん、王道だね、あの感じ。まあ転生先がスライムっていうだけで、でまあでも、うん、なんか話の展開的にはまあスライムっていうところの面白さだけでこう1話2話持ってきてる感じがあるから、こっからどう、まあね、
動けばいいなっていうね、うん、まああとはジョジョは今まで全部見てたんでちゃんと見ます、うん、はい。
あとあの今話題なのはゾンビランドサガっていうね、
これか、はいはい、うん、
これね、ゾンビものなんですよ。
うん、
うん、まあこれはねネタバレしたらダメなんだね。なので見てください。
なるほどね。
とりあえず開始15分であなたが見るかどうか決まります。
あ、
開始1分半でドギモを抜かれます。はい、それだけ言っときます。
なるほど ね、
ね。
であとはグリッドマンね。
グリッドマン。
グリッドマンはね、うん、まあ見ますよ。まあ、僕はね、子供の頃にね。
つぶらやちゃんが作った特撮なんでしょうね、もともと。
そう。いや、つぶらやちゃんは特撮ですよ。
うん。
まあ、ウルターマンのとこですよ。
はい。
ねえ、グリッドマンっていうね、まあ昔ね、実写特撮をね、うん、やってたんですよ。もう僕らがね、小さい頃に。
小さい頃に。
それぐらい昔もやったんですよ、グリッドマンは。
はい。でもなんか、パソコンの中に、こう、グリッドマンが現れるみたいな
感じ。当時のボンタ特撮は、はい、ほんとだから、パソコンなんてなかったっていうか、全然世間に浸透してなかったところですよ。
うん、
パソコンなんて、もう一部の、やべえオタクしか、ちょっと興味なかったよっていうぐらいの、頃に、グリッドマンはですね、なんとインターネット犯罪を取り扱ったっていう。
おすごい。
すごい。
剣の目。
そう。すごい先見でしょ。
うん。
どんだけ見先見てなったらしいか。だから、
だって、アニメ版だと、うん、中古屋さんに置いてある、すごい古いパソコンの中にグリッドマンが現れるっていうね、うん、仕組みでしたけれども。
当時はだから、そのね、パソコンなんて一家に一切ない時代だよ、そもそも。
もう、企業にあるのを見るぐらいな感じ
で。で、その主人公たちがですね、まあ、オタクパソコンみたいな感じなんですよ、うん、3人組ね。
はい。
で、でグリッドマンがね、フロッピーディスクに入ってるんですよ。
はいはいはい。
グリッドマンはデータなんで、うん、フロッピーディスクに動かすわけですよ。
おぉ。
当時はもうフロッピーが限界ですけど。
そうですよね。もう 1.8 メガしか入らなかったんですよ。
グリッドマンは 1.8 メガなんですよ。
今の作画だと、あのグリッドマンの1枚の絵だけでもう何十メガっていう。
だから、で、それを、例えばね、ウイルス的な存在が怪獣なんですよ。
はい。はい、
でそれを、街、まあ、インターネットの街を破壊して、それで何らかの影響が現実世界に及んでしまう。インターネット犯罪ですよ。だから、はい、それを、グリッドマンを、インターネットの世界に入れて、パソコンのフロッピーガシャン入れて、うん、そっからインターネット回線を通じてグリッドマンで、倒すっていう。
おー、まあ、インターネット回線を通すにもあの頃はもう
ISDD
とかね、もしかしてダイヤラップかもしれない。
ああ、だから、もうね、子供の頃にワクワクするじゃん。
そうだね。 でもなんかそれを今2018年にやった時に、まあ多分元々の設定とはやっぱり同じようにできないわけじゃないですか。もうみんなのその、あの基準が違いすぎるから。そこをどうね、持っていくのかちょっと見物ですね、そういう思うと。
いやいや、グッドもね、男の子の夢でしたよ。
ああ、そうなんだ。
どんどんね、あの、だから、強化パーツもあるの。
おお、はいはいはい。
そう。だから、あの、まあ、すごい武器だったり、うん、あと、フォームチェンジでもしたり、巨大化し、でっかいところ乗ったりするんだけど、全部データで送っていくの。で、電子素材だから。
うん。え、それはネット回線で
とか、作るじゃん。うん。これをグリッドマンに計算しますバチーンってエンター押して、ビーンってや
って。フロッピーディスクの、あの、A のところに、B のところに、そう、追加パーツを入れてみ
たいな。どんどんアップデートするから、グリッドマンはフロッピー誰かいじゃん。あの頃のフロッピーのように、1枚差し、2枚目差しって、10枚あるなって。
ああ、まだ、あの、足のパーツとか入ってないよ、ログインできたよ、みたいな。
当時は分かんなかったけど、そんなこと。でも、今考えたら、ね、すごい先見てたんだなっていう。
先見てたんだね。すごいね。まあ、それを2018年にどうやっていくのかね。
そうなん
ですけれども。
いやでもね、やっぱ、こう、楽しみだよね。
うん。
ね、そんな感じですかね。
はい。と、うん、いうわけで、負けは多分このまま10本ぐらいでもこのままやと見そうですけど。
すごいな、10本って。
うん。ねえ、うん、っていうところで。あの、茜差し少女とかはね、思った以上に異世界転生で、あの、異世界転生じゃないですけど、まあ、異世界もので、あの、なんか、キャラとかそういうの全体の感じとしては好きだけど、大丈夫かなっていうね、まあ、心配とか、あの、心配って感じですけど、はい。ね。まあ、そんな感じで、まあ、今期もアニメを見続ける。もう、なんかね、アニメとソシャゲだけでもう、一日がなくなるよね。
まあ、そんなもんだよ。
そんなもんか。
趣味があるだけ幸せさ。
幸せか。はい、はい、というわけで、2018年夏秋アニメのアニメトークでした。
はい。週刊オタラジオでは登録を
登録
チャンネル登録
いつから YouTuber を目指した頃もありましたがって今年のお話やけれども
お便りを募集しています。
はい、
メールフォームにあるブログにあるメールフォームでご投稿お願いします。
はい、投稿フォームよりご投稿お願いいたします。はい、というわけでまあ日曜日の昼下がり、
はい
はい、グダグダとお送りしてきましたが、
そう、うん、ゾンビランドサガ見たりしましたよ。はい、この、フリートークとアニメトークとエンディングの間に、
はい、間に、
うん、
K が無理やり
クロームキャストで いきなりねパッてつけて何やと思ったらね、まあ
でもあれは見ないと分かんないでしょ。
そうですね、うん、見ないと分かんないけどあらすじで分かんないね。ただなんだろう、ゾンビランドサガっていうタイトルと、うん、オープニングからして大体分かるっていう、
まあだからそうだ、うん、2分ぐらいで大体内容が分かって15分で見るかどうか分かるでしょ。
そうですね、うん、
あの宮野守の感じとか
うん
全体感でまあね、見るかどうかが決まるっていう風な作品でなかなかでも面白い始まり方かなっていう。
そうですね。
多、ね、はいですね。あの前回の遊び遊ばせもそうでしたけど、こう、最初、あ、ユリなのかなと思ったら、ガールズコメディみたいな。ね、そういう風なね。まあもう。まあ、
インパクトでした。第1話は重要。
もうなろうでもなんでも、もう一番初めが重要だから。
そう。もう。掴まないと。
そう。この情報型社会では、初めに掴まなかったらもう、ダメですよ。
はい。はい、ということで。オタラジオは
オタラジオはもうに、十数年間もう、
掴めずに来て
ます。掴めずにね、続けておりますが、はい。
まあ、次回もまったりやっていきます。はい。ということで、まあ次回はね、もう10月の年下旬ぐらいになると思います。
秋だね。
秋もう冬に差し掛かろうとしてますけど。
10月下旬、11月、ぐらい。紅葉狩り行く。
もみじ
紅葉狩り、大阪には、紅葉の名所の箕面の滝っていうのがありまして、あそこ、紅葉天ぷらとかね、紅葉そのまま食べるじゃない
です
か。あったりとか、ありますけど。まあ、ラジオ向きじゃないよね。
まあ、わあ、綺麗どこがって。
だからこその YouTube じゃないですか。おたらじお二人の旅聞こう。かっこ本人は映りません。
新しい、ね、
新しい、
こう中途半端だな。はい、まあ考えておきます。
はい、
また次回お会いしましょう。それでは皆さん、さようなら。
さようなら。